配信プラットフォーム東京コミュニティレディオを送る TCR ポッドキャスト。この番組は TCR のレギュラーメンバーが月替わりでホストとなり、日本のアンダーグラウンドのダンスミュージックシーンを支えるゲストを迎えてトークする番組です。
まず T9 です。今日はアルビノサウンドさんをゲストにお迎えして、僕のライブお悩み相談を聞いてもらおうかなと思っております。
イエーイアルビノサウンドです。
簡単になんか自己紹介とかお願いしてもいいですか？
アルビノサウンド名義で自分のプロデュースワークと、ロミーマッツ VJ キャメルと一緒に解体新書 KTSNS というレーベルを運営してます。お願いします。
ちょうどその解体新書のこの間の
WWW
そうです。でライブアクトがすごい多かった時に遊びに行って、そこですごいライブお悩み相談をして、それもう一回やろうかなと、
はい、
っていうのも僕が結構でもちょっとたまにライブセットをやることがあって、でやるたびにすごい非常に悩むということで、その悩みを相談していて、で結構もしかしたら僕みたいに DJ から始めて曲作り始めて、でライブもみたいな人も、うん、まあまあいるような気は
いるんじゃないかな、うん、
でもしかしたら同じ悩みを持ってるかもしれない。
そうだね尽きない悩みが
やっぱり結構 DJ からのライブってなると、
うん、
こう DJ の時ってこうやっぱいろんな人の曲をこう集めてくるじゃないですか。
そうだね。
そしたらこうやっぱなかなかなんていうんですか、いろんなテクスチャーの音とか、うん、いろんな音楽でもう完成された曲が次々かけれるんで、
うん、
なんかそれを基準に考えちゃうとライブセットってやっぱ、はいはいはい、なんかずっとやっぱその自分が出す音で、そこまで音のバリエーションもまあ持たせる人もいますけど、やっぱ、うんうん、マシンライブっぽくなってくるとこうやっぱ絞って厳選していった音のテクスチャーで1時間持たせたりとかするじゃないですか、はい、そこの何ですかね、忍耐力みたいな。
まあメンタル強くないとできないよね
やっぱ DJ と全然考え方違いますよね。
違う、うん、やっぱりその楽曲を混ぜて時間を作ることと、うんうん、本当パーツを組み合わせてその中でお客さんとコミュニケーションを取る、
うんうんうん、
まあ、特にそのパソコンである程度ね作ってあって、それをこう DJ 的に展開するタイプだったら、うんうん、そんなにそういう悩みはないと思うんだけど、やっぱね一からねパーツ作ってね、こうどこでどうして、あでもこれこうしたらお客さんどうなるんだろうっていうのをね1時間考え続けるのはね、うん、すげえストレスですよね。
体力も精神力もいるし、
うん、
やっぱなんかやっぱりその DJ ってすごくお客さんとのコミュニケーション部分多いじゃないですか、
うん、
でライブもまあ人によってそれぞれなんですけど、まあ、完全に自分の組んできたものやる人もいれば、
うん、
結構そのインプロ要素が強い人もいたりとか。
そうだね。
結構やっぱ DJ から始めるとどうしてもフロアとのコミュニケーションしたくなっちゃうと思うんですよ、
うん、
やっぱそこが一番なんか難しいポイントかなと思ってて、
だからどこでそのお客さんとコミュニケーションを図るポイントを作るかっていうのでね、うんうんうん、それをジャッジするのがやっぱり難しいんじゃないのかな。
しかもなんかだいたいこんな感じっていうのを一応想定してくるじゃないですか、うん、ライブって、
うん、
持って行って全然違った時の起動する修正は無理じゃないですかやっぱ DJ はちょっと、ね、まあまあなんとかなるんですけど、うん、なんとかなるし、その前後のフロア見てこんな感じかなっていうので、
そうね、
ブースに入ったりするじゃないですか。それがライブはできないので、
できない、
なんか結構肝据わってから行かないと、
そうそうそう、
難しいところもありますよね。
逆に俺はずっとライブばっかりやってて、 DJ がここ何年かで増えたから、
うんうん、
DJ のフィードバックの良さをライブに取り込んだらライブが良くなるっていう逆フィードバックが最近起こってるかな。お客さん も楽しそうにしてるし、うんうんうん、やっぱ自分のパフォーマンスだけを一方通行で流すっていうのだとどうしても、自分がやっぱ疑心暗鬼になってくるから、うんうん、ストイックになりすぎて、うんうん、そうお客さんにやっぱ伝わるんだよね。
なるほど。
だからその完成されたものである必要っていうのがなんか全くないってことに途中気づいて、うんうん、まあ今、まあ、ざっくり自分の今のセットアップを説明する と、エレクトロンのアナログリズムってドラムマシンにメインのビートとか、うんまあ、パーカッション、
うんうんうん
まあスネアなり、まあ、ドラムの基本的なパーツが組んであって、でエレクトロンのデジトーンって FM シンセ、うんうんうん、でテクスチャーとか、まあ、アルペジオとか、まあ、シンセ要素をそこに入れてる。
で基本的にサンプル音源とかは使ってない。
アナログリズムの中にサンプルが混ぜられるから、
あそうなんですね、
結構オシレーターとあの、うん、アタックのスネア混ぜたりとか、あ
なるほど、ね、
ただあのタイムストレッチが効かないのよ。
あじゃあもう用意したものがそのまま出すしかない。
そうだからマジワンショットしか使えない。
なるほど。
そう元々オクタトラックってねサンプラーを使って、はいはいはいはい、まあその辺を補ってたんだけど、うん、なんかただループ流してるだけみたいになってきて、
うんうんうん
う
ん、
もう取っ払っちゃってもういいやみたいな、めんどくさくなって。
はいはいはい。
仕込みに時間かかるし、そしたらワンショットの方がなんかこうよりグルービーになって無駄がないというか、ほんと最低限鳴らすバリエーションの組み合わせだけ用意しといて、結構引き算で最初から作っちゃって、で足す要素が欲しいなっていうので初めてそこでデジトーンと、あとあのソマラボラトリーってロシアのメーカーのパルサー23ってあのワニ口のクリップでつなぐ、
はいはいはいはい、
ちょっとセミモジュラータイプのドラムマシンがあるんだけど、
はいはいはい、
それが結構エフェクトがすごい優秀でピッチディレイとか、まあ、リバーブも3種類入ってたりとかで、それ結構ダブ的にミックスすることで展開を作るっていう構成に変えたんだから、その場で何を加えてお客さんとフィードバックというかコミュニケーションを図るかっていうやり方に変えてる今、うんうん、
ちなみにそのセッティング的にはその最後に言ってたそのソモラボラトリーの、
うん、
をエフェクターとしても使える感じですか。
エフェクターとしても使える。ディレイとリバーブが入ってて、は
い
は
い、他のやつのアウトプットそこに一回通せる。
ねインプットはついてないから。
ああなるほど。じゃあその中の音を
そうそうそう、
エフェクターを組み合わせながら出せるっていう感じなんですね。
そう、あとあの16のハットとかだけ、
はいはいはいはい、
そうディジタモンがミディコントロールできるから、うんうんうん、シーケンスだけある程度組んどいて、でも結構その場でパパって変えられたりはするから。
なるほどなるほど。
例えばちょっとスネアにショートディレイかけてスパンってエフェクトで入れたりとか、うん、あとはなんだろうな、結構パーカッション系の音もそこからちょっとインダストリアルとかメタリックなテクスチャーに変えたりとか、
うんうんうん、
結構それがかなりいろいろ遊びができるから。
なるほど。
時間の中で使ってってみたいな。
その3系統を、ミキサーに入れてそれぞれをって感じですか。
そうで DJ ミキサーに入れて、
はいはいはい、DJ ミキサーのエフェクターも使いますか。
もう使う、結構がっつり。
なるほど。
で V10 があれば V10 がベストだけど、全然900でも、
うんうん、
まあ、あのいつものディレイ、
はいはいはいはい、
例のディレイで遊んだりとか。
結構 V10 やっぱライブセットアップする人に人気っていうか、よく聞きますね、やっぱ V10 がいいって人は、
ね、やっぱコンプ入ってるからある程度出音みっちり調整したりとか、パキッとするんで、うん、ダイナミクスも広いし、
うんうんうん、
結構現場に V10 あれば V10 が一番ベストかなっていう感じで、うん、
結構あのあれ日よくライブでセットアップでリクエストする人も
多いね、
多かった気がするんですけど、あれはやっぱあれですかね、あのセンドリターンに
そうエフェクト
刺してみたいな、
持ってってる自分で、うん、
でダブミックス的な感じを、
そうだね、
4ちゃんでやってみたいな、
うん、センドで送ってみたいな。
そうですね。
そうエフェクト減らしたいんだよね、やっぱ持っていける限界ってある
から。そうですね。まあしかもいろいろ欲しくなってもやっぱりセンドリターンの数も限られてるし。
そうそうそう。
結構あのパイオニアのやつ、ちょっと型番どれも一緒か分かんないですけど、ダイヤルで
マルチのやつ
どこのどのエフェクトを使うか選べるじゃないですか、
うんうん、
でセンドリターンのとこまで遠くないですか。
遠いっす。遠いっす。
一番端っこじゃないですか。
端っこっす。
で結構よく使うの逆の端っこだったりするんで、
はいはいはいはい、
あのディレイとか
が普通の、まあ、エコーとか
よくあるやつい
ろいろ入ってる方ので
反対があんま使わないところにあって、こうカッて持ってくるのが
大変だと。なるほどっすね。
あの距離の途中のところで困るっていうの
があって、はいはい、まず右利き
右利きです。
あ、だからだよ、俺左利きなんだよ、
はいはいはいはい、
左手で触ることが多いから あっちの方が調子いいんだよね。
なるほど。
そう、結構あっちを使うかな。あとフィルターぐらいしか使ってないかもね、うんうんうん。まあ、一応アナログリズムにもディレイリバーブ入ってるから、まあそれ使ったりとか。
なるほど。
なんかマクロみたいな機能がついてて、パフォーマンスで1個ノブ回したらハイパスかけながらディレイかかるみたいな。
ああ、そうなんですね。
あとピッチ、結構パーカッションとかもピッチそこでいじって1個テクスチャーというか質感変えたりとか構成変えたりとか、まあブレイクのタイミングで使うみたいな、そういうね細かい小技をいっぱい持っていくっていう。
例えばライブこう1時間やるじゃないですか、うん、その中でその結構小技をたくさん用意するにしても、こう1時間持たせる中で流れってどんな風に考えてる、
うん、流れは一応ビートの数自体はだいたい平均10個ぐらい用意してあって、うんうん、で基本的にはもう順番で、
はいはいはい、
曲順は変えないんだよね。
ああなるほど、
うん、で曲順変えちゃうとどこ行ったとか忘れるからそこは変えないんだけど。
やりがちですねそれ。
そう、本当 DJ と決定的に違うのは音の数減らせるじゃん、
はいはいはい、
ミュートがあるから、うんうん、だからそれで結構キックだけにするとか、
うんうんうんうん、
もうキックとハットだけでバッと全部抜いちゃって、それでお客さんしばらく煽って、要するに動かさなかったらライブって動かないじゃんそれが良さなんでね、
うん、
多分。でもそのやっぱマシンでやってるから、その機械の揺れグルーブだったりとか、うん、ちょっとそこにテクスチャー加えるとかで、うん、ほんと弾いて弾いて足して盛り上げるっていう考え方、
うん、結構まあ微妙な LFO とか使ってすごいパーツ少ない中でじわじわやったりとかもできますしね。
そうだね。でそこから一気にガツンとミュートしてたのオンにしてとか、
はいはいはいはい、
キックのパターン変えてとか。
なるほど。
逆にいきなりイーブンにしてみたりとか、
うんうんうん、
普段こう DJ だとやらないようなことだったりとか、逆に DJ 的なアイディアでライブ中に試してみたりとか、
うんうん、
まあ会話だよね、お客さんと会話っていうか。だからある種こうちょっとスポーティブなところはあるかも。
で結構その例えば1時間60分で10曲持っていってたら、
うん、
1つのパターンにつき、まあ、6分みたいな感じの考え方で、うん、その中に例えばトラック数でいうといくつぐらい、
全部合わせて30ぐらいかな多分。
ああ、なるほど。デ
ジトーンが4、
はいはいはい、
チャンネル、アナログリズムが一応12トラックある、トラック数は12あるけど、うんうん、全部は使わないから、
うんうんうん、
その中で例えばなんかこう声ネタとか、
はいはいはい、
シンセ系は一回ミュートしといてとか、一、
うん
うん、回こうじわらすみたいな。
基本なんか僕結構そのパターン作って、
うん、
展開をこうだんだん順番一応決めるじゃないですか、うん、で基本全部キック以外ミュートの状態で保存して、
うんうんうん、
そっから次のシーンに行って、
はい、
足すかどうかみたいな風にしてるんですよ、
うんうんうん、
なんかそうしないとやっぱ急にいろいろ入ってくってやっぱ怖いじゃないですか。
そう、ガラッと変わっちゃうじゃん、うんうん、だからやっぱ弾き方が大事なんじゃない、
うんうんうん、
しかもアナログリズムってそのパターンミュートないんだよね
あ、そうなんですね。
そう、だからメインのミュートで、
はいはいはい、
ミュートしとかなきゃいけないから、
なるほど、
ある程度置き位置は決めといてみたいな。だからそのつなぎにパルサーを使うんでね。
ああ、なるほどなるほど。
パルサーの方でもついて、組んであるシーケンスとかで持たしといて、でそっから、まあ、キックももちろんパルサーに入ってるから、
うん、
キックでつないだりとか、その間にフェーダーごと下げてアナログリズム準備しといて、はいはいはい、DJ ミックス的に混ぜたりとか、はい、ガツッと切ったりとか。
一応あれですか、その DJ ミキサーでミュートした場所ってモニターしてます？
モニターしてます。
あ、してちゃんとしてるんですね。
めちゃくちゃヘッドホン使いますもう超級使うし、ライブ中に普通にヘッドホンしながら、うん、もうここだみたいな。
なんか前やっててそのライブ中に出音のバランスが気になるから外も聞きたいし、
うん、
で次の まあ、ミュートしてる DJ ミキサーでミュートしてる部分も一応聞きたいからそっちも気になるしで、うん、ずっとどっちも聞いてたんですけど、うん、普通は普段 DJ の時って曲始めかけ始めてミックス終わったらとか、うん、ミックス中ってちゃんと合ってるなってなったらもう外音で普段ミックスするんですよ。
そうだよね。
あんまりヘッドホン使わなくて、うんうんうん、それに慣れてるともう忙しすぎてこんなヘッドホンつけたり外したりで、でも最終的にそれでもうヘッドホン全部外しちゃって勘でやってて、
うん、でも結構勘かも。
割と勘、なんとなく覚えてるんですか。
うん、なんとなく覚えてるから、あーやべえここ声入っちゃったなっつったら、うん、声入っちゃったタイミングでキック抜いて声だけにしてリバーブかけて、
うんうんうん
うん、声切ってハットでちょっと違う展開にするみたいな。
誰もこれが思ったやつじゃないことは知らないから大丈夫なはずだみたいな。
そうそうそう逆にそのハプニングだったりとか、うん、自分的にハプニングっていうのを構成に生かすみたいな、う
ん、なんか意外と悪くないかもみたいな、あるありますよね。
結構ある。あとやっぱライブやってて思うのは、あのエフェクトは派手にかけた方がいいその方がお客さんも喜ぶ、
うんうん
うん、なんかこうビビってやりすぎじゃねえかなと思って控えたりすると、うん
はいはいはい、
なんかこう触ってなって終わるから、結構もうやるときはもうガツッとやって。
どんなエフェクトかけてますか。
まあ、基本ディレイ、リバーブが多いかな。まあね、フランジャーとかね使う時も、まあ、あんまないかもな。なんか要するにその本当シンプルにストップ&ゴー、
うんうんうん、
音楽、まあ、特にグルーブの基本のストップ&ゴーをどう演出するかで、その次どうなるみたいなお客さんとどうこうコミュニケーションするかっていうのにやっぱ止めて走り出すっていうのは一番効果的、うんうん。
結構やっぱ僕もディレイリバーブ好きで、うん、なんかサイレン飛ばして、
うんうんうん、
あのディレイとリバーブでガーッと音上げていって、その間に下で準備したやつがあって、
うん、
抜けると同時にそれが上がってくるみたいなことをやるのは好きなんですけど、うんうんうん、なんかそれしかないような気がしてきてて。
いや結構
バリエーション欲しいですよね。やっぱで
もうちょい欲しい。
でもやっぱさっきのそのエフェクターどんだけ持っていけんの問題。
そうだね。
であと自分が上がるエフェクトってなんだろうと思ったら、もうディレイでリバーブぐらいしかないなみたいな。
ないよ、ね、結構ないね。あとピッチ
はいはいはいはい、はい、確かに確かに
かな。だからディレイリバーブ、まあ、消す時にディレイリバーブで、うん、まあその継ぎ目をなくすっていう方法は取るけど、うんうんうん、割と最近使うのはそのピッチ変化かな。
うん、
ボーカルのチョップしたのをピッチ上げたりとかで、キック抜いてパーカッションが入ってきて戻すみたいな、
うんうんうん、
違うこう盛り上げ要素、
うんうんうん、
とかだから逆にその構成してる数が少ない分、パーカッションのあのループとかそのなんて音階にはこだわるかも、
うん、
まあだからそのフロー的なラップでいうとこの、
はいはいはい、
フローのそのパーカッションとグルーブの気持ちよさっていうので、オンミュートのオンオフで構成作っていくみたいなのは結構多いかも、
ね、ミュートのオンオフね、
うん、
そうですね。やっぱ音入って抜けてのこのバランスっていうか、こう音域とかでやっぱりすごい上の方を攻めてから下の方を攻めたりとかってい う, こう空間がガラッと変わったりとかでやっぱ盛り上がったりしますもん。 その辺は結構 DJ とかも近いですよね。
近いね。
ブレイクのところをいかにうまく使うかだったりと か,、う
ん、だ
か
ブレイクつなぎ的なこともやるし、
うんうんうん、
まあでも結構なんだろうね、覚えてないんでね、ライブ終わった後ね
まあそんなもんですよね。
そんなもんなんでね。でそれでいいと思ってるところもあって、
うんうん、何やったっけってなって、
そうそうそう、
後でなんかレコーディングとか聞いて、あこんなことやってたんだみたいな、
うん、でその中でまあいい、ここはいいみたいなのは覚えておくけど、うん、でもそれをなぞり出すというか再現するっていうのはちょっとまた違うんで、ね
うんうん、
自分的には
なんか結構後で録音したやつ聞いて、うん、ここすごい良かったなと思っても自分が何をやってそれが出たか全然覚えてないみたいな、
うん、ある、あめっちゃある。
困りますよね。
困るね。
なんか そのまま曲にしたいとか思っても、
うん、
何どうやったんだっけみたいな、
そんな余裕ないしね、パフォーマンス中ね、うん、 それはね結構あるかも。
結構やっぱこうライブやる人ってその人によって、まあ、DJ って本当に曲つなぐっていうのは基本であるじゃないですか、
うん、
でライブって本当に機材もみんなバラバラだし、うん、やることもバラバラだし、なんかライブやりたいなって人からするとなんかもう何をどうしていいか最初はやっぱ分かんないっていうのが多いと思うんですね、
はいはい、
で最初どうしたっけな、最初はとりあえずとにかくループをたくさん作って、
うん、
それを DJ 的な感覚でミックスして次のループ次のループってやってたんですけど、なんかあんまりその組み上がった感じが面白くなくて、
うん、
こうどんどんあの削ぎ落としつつ自由度を増やしてみたいなことをやってみてるんですけど、うん、こうどんどん削ぎ落として自分の好きな音をこう凝縮させていくじゃないですか、
うん、
でこれが自分だっていうのをフロアにこうぶつけていく時のやっぱコミュニケーションの具合っていうのがやっぱさっきのその DJ とのやっぱなんていうんですかね、できることの違い、
そうだね、まあ、手2個しかないしね、うん、やっぱね
あれがやっぱ一番多分 DJ からライブの人のフラストレーションの一つにありそうな気が、うん、まあ
確かに、だから割と最初ご自分がやりやすい形というか、
うん、
まあ、だから DJ から入ってるんだったら DJ 的なアプローチで入る方が最初はやりやすいのかもしれない、
うんうんうん、
でももう何年ハードウェアだけでやってるんで今6、7年ぐらいやってるから、うん、まあ最初と比べたらそれはね成長はしたかと思いますけど
逆になんか、うん、あの僕はライブ始めてからなんか DJ の方がコミュニケーション率を少なくしましたね、
うん、あもうだからあれフォーマット化してるに近いってこと、
いやあんまりそのなんか一応フロア見るんですけど、
うん、
盛り上がるって分かっててもやらないこと
がたくさんある、あ外すっていう方ね、
そうそうそう、なんかこれかけたらとかこの流れやったら今日のお客さんだと多分絶対盛り上がるのは分かるけど、うんうんうん、それはなんか自分じゃなくてもいいからやんないみたいな感じで、
はいはいはい、
なんかちょっとライブで考えてる時の感覚に若干 DJ も寄ってきて、
あまあでもフィードバックでね、うん、それでこう自分のスタイルがアップデートされていくっていうのは、うんうんうん、そうかも、お前なんか DJ 始めて逆に DJ のやり方も考え方も変わったし、
うんうんうん、
逆にライブ的な DJ をするのとちゃんとこうなんていうの、まあスムースにつなぐっていう展開と、うん、両方やるようにはなってるんだけど、
結構なんかやっぱあとあの DJ の時の、
うん、
その結構、まあ、DJ の中にもいろいろあって、やっぱ酒場っぽい DJ の良さもあるじゃないですか、
あるね、
こうちっちゃいところで、
うん、
例えばなんだろう、それこそダンスホールの DJ とか、
うんうんうん、
なんかもうその酒場感の良さみたいな、
うん、
あれもすごい好きだし、
うん、
結構やっぱこうでかいとこでしっかりとこう世界観見せてくれる人も好きだしみたいな、うん、結構 DJ においてもこういろんなスタイルが好きで、
うん、
割とこう両方やりたいなとかあったんですけど、うん、最近はなんか、まあ、酒場っぽい DJ はその酒場っぽい場所だったらもちろんやるんですけど、
うん、
そうじゃない限りはもうなんか、まあ、オーガナイザーの人だったりとかその来てくれる人だったりとかが、
はいはい、
こう何を求めてくるかみたいなのがあるじゃないですか、
うん、
だからやっぱりあんまりなんかあのフロアのこと気にしすぎると良くないかなみたいな気もしてきて、
そうだね、まあだからそこのなんていうの、まあ、ライブもそうだし DJ もそうだけどね、こうどうやって与えられた環境で自分も含めてエンターテインするかみたいな、
うんうん
うん、そのやり方っていうかね、だから指し方が変わってくるっていうかね、
うんうんうん、
今までこの指し方はしなかったみたいなのを、まあ、DJ だけじゃ得られないのがやっぱライブやるようになって得られるってすごいいいことだし、
うんうんうん、
まあ、それが楽曲にも反映されたり とかするじゃん、ね、
あとやっぱこういい方向に裏切っていきたいとかもありますよね、
うん、そう裏切るっていうのはねやっぱ考えるね、うん、特にライブはやっぱなんていうのこう読めないじゃん、
うんうん、
ある程度フォーマットが決まってる DJ っていう作業と違って、うんうんうん、自分で操作しないとマジで次どうにもならないしどうにもできるっていうか、
うんうんうん、
全部こっちの、手に委ねられてるからこそよりこうディープにお客さんにコミットしに行くっていうか、
うんうんうん、なんか前になんだっけな あのアフリカンヘッドチャージのライブの時に僕 DJ 出てて、うん、で下山も出てて、うん、何の話の流れだったか忘れたんですけどなんか真人と喋っててあんまりこう何ファンのことを考えると良くないよねみたいな話をしてて、
まあそうね、まあ、ファンが例えばマーズとか、まあ、下山にしろやっぱある程度こうちゃんとファンがいるじゃん今現状ね俺多分放り込まれてる現場の方が多いわけなんなら全然なんか名前は知ってるけどみたいな、うん、だから、まあ、大体チャレンジャーよね、
うんうん、
食いに行く気持ちしかないというかね
なんかその今までリリースした曲があったりとかしてとか今まで遊びに来てくれた人とかでこうだんだん次の作品への期待だったりとかこういうものを期待してるみたいなことがだいたい伝わってくるじゃないですかこの反応だったりとかからでもなんかそれを受け止めてそのままやってたらなんかなんていうんですかね自分で自分のクローンをただコピーペーストして生産してるだけみたいななんかあんまり生産性がないような感じがして、
うん、
だからそのなんかそのファンの期待に応えるみたいな考え方をまんましないようにして、
うん、
いかにこう自分が楽しむかみたいなことをやるのって、うんうんうん、やっぱライブっていうかその アートとしてこう自分の作品を出すっていうのにはもうそれはすごい多分大事だと思うんですけど、うん、結構それが DJ にも割と出てきてて最近、
うんうんうん、
結構それなんかライブ始めてよかったかなみたいなな
んかやっぱりこうなんて言うんだろうね自分の、うん、アウトプットが増えたことによる選択肢の引き出しの多様さ、
うんうんうん、
というかなんだろうなまあ俺割とそれで言ったらこれ逆ですげえ分かりやすいことをやるようになった、
うん、
DJ でもライブでもはいもうこれは自分の中でこれかけたらもう絶対風呂上がりますみたいなやつをわざわざ買ってみたりとか、うんうんうん、でもそれをなんていうの要するに名曲で作らないっていうかマジで誰も知らないバンドキャンプとかで 2,3 人しか買ってないけどこれはすごいみたいなのをぶち込んで、
うんうん
うん、もう半年ぐらいずっと毎回かけてる曲とかあったりするの DJ で
新しいバンガーを自分で作るみたいな
そうそうそうあいつ絶対盛り上がるときこれかけてるみたいな
そういうのでやっぱなんかこう新しいカルチャーとかも作られていくような感じがしますよね
うんあとライブあごめんライブの良さの一個、うんうん、俺自分でやってて毎回思うのが、うん、まあトレンドあるじゃん、
うんうん、
その楽曲としてのトレンド、
うんうん
例えばもうベース系でも150とかちょっと早いの流行ってるでしょ、
うんうん、
トランシーなやつとか、ね、トランスでも割とだからテクノの人でもそういうちょっと崩したもん作ったりするリリースも増えてって、
うんうん、
でそれをやっぱ楽曲でやるとどうしても時間かかっちゃうじゃん、
うんうん、
だそういうのライブで試す
ああなるほどなるほど
今のライブセットはだいたい145とかからスタートして結構160近くまで上げちゃうんだけど最後、うんただなんかそれをそのいわゆるフォーマット的な部分じゃなくてトランション、
うんうん、
そのグルーブのオンオフの切り替えとかスイッチで緩めたりとか早くしたりっていうのを自分の中でいろいろやっとくと曲作るときに あの感じ良かったなみたいなとかで思い出してフィードバックしたりとかそれが逆に DJ に生きたりもするんだけど、うんうんうん、だその試せるっていう感じだから自分の中でライブの定義ってそのダブなのに、
うんうん、
今試してるダブをお客さんに共有してるみたいな、
はいはいはい、
だからリリースもされてないしもしかしたら出すかもみたいな、
うんうんうん、
である程度この辺は出せそうみたいな予測 も立てて作っといたりはしてるんだけど、
はいはいはいはい、
だからなんか本当実験よね。
テキアコミュニティラディオ